Let's Study English, reading today's coronavirus update from Washington Post. Today's episode is May 2nd. So now, let's go over to today's latest. The mysterious origin of the novel coronavirus is now a matter of international dispute. The U.S. intelligence community concluded the virus is not man-made in a new report, but would not rule out the possibility that it was accidentally released from a virology lab in Wuhan, China, where the outbreak began late last year. President Trump has seized on the idea, which aligns with the Republican Party electoral strategy to blame the pandemic on China and avoid discussing the U.S. government's belated efforts to confront the outbreak, which has spread to more than 1 million Americans and killed nearly 65,000. The Washington Post on Thursday reported that in private, the White House is considering extraordinary punishments against China, including suing the country or refusing to pay outstanding U.S. debt. Trump suggested to reporters on Thursday he had seen confidential evidence that virus escaped from a Wuhan lab, but the president offered no details and he has a well-documented habit of making false or misleading claims. はい、まずここまでの段落です。難しい単語、それからよく使われるフレーズですね、があるので、それをチェックしていきます。Dispute は紛争、Trouble と同じような意味です。で、Intelligence Community、これは有識者ですね。日本語でいう有識者を招いて国会で喋ったりしますが。で、Rule Out。Rule Out っていうのは、除外する、Eliminate と同じような意味です。はい、次が Seized。seize ですね、掴むという動詞ですね。 aligns は、揃えるとか足並みを揃えるとかとかですね、それから electoral strategy というのは選挙戦略です。ご存知のように今年の11月に大統領選挙がありますけれども、その時の、共和党対、民主党で戦うんですけれども、その時の Republican Party、トランプさんの属する共和党では、の選挙戦略ですね。Electoral strategy です。はい、次、The outstanding ですね。The outstanding は未払いのという意味です。では意味を見ていきます。この1行目の1段落目では、その US アメリカの有識者たちは、コロナバイラス、この、ニューコロナウイルスはマンメイド、人工で作られたものではないというふうに結論付けましたという記事です。それに対しプレゼンタントはそれを聞いたんですけども、アメリカで感染爆発をしたのは、全世界で感染爆発をしたのは中国に責任があるというふうに言って、でアメリカがそのアメリカにアウトブレイクが上陸した時に、それに何て言うんですかね、真正面から立ち向かっていち早く迅速に動くっていうようなことをしなかったというか、その対応が遅れたことっていうか、アメリカ政府の対応が遅れたことは全くおくびに出さなかったというふうに言っています。今やアメリカでは100万人を超えまして、感染者が100万人を超え、そして6万5千人の以上の人々が犠牲になっているんですね。はい、誰かを責めたところでそれが止まるわけじゃないんですけども、この人はそういう人なんで言ったらあれなんですけども、はい、でそれにカッコつけてといいますか、報復に出るぞっていう、いうふうに言っていて、経済制裁をするのか軍事攻撃に出るのか、それとも、賠償を払うという名目で、中国に対するアメリカの、未払いの借金ですね。 Outstanding US Debt、 Outstanding Debt で未払いの借金、 Outstanding Debt を、Refusing to pay ですね、払うのを拒むっていうふうにしようかみたいなことですね。この間に中国を攻め、WHO も攻めてるんですね。 テドロス議長をの対応がおかしいとか中国寄りだって、もう本当にこの人は 何かにつけてそのウイルスのことはチャイナチャイナと言うんですけれども、それで、まあ、WHO も攻めて、あの WHO にまあ、一番の貢献をしている国がアメリカなんですけれども、そのお金をもう払いませんというふうに言ったんですね。で 今日 の、 あの BBC のポッドキャストではそのことをものすごい責めて、まあ、WHO というのは US と共に歩んできたんだみたいなことを言っていたので、これからどうなるんだみたいな話をしておりましたが、まあ、結局はそのアメリカ国民を今、まあ、救うためにすごいお金を多分政府は出しているので、多分それ以上にお金を外に出したくないんでしょうね。はい、では次の段落です。 Scientists who spoke to the Post are overwhelmingly skeptical of the love escape theory. The balance of the scientific evidence strongly supports the conclusion that the new coronavirus emerged from the nature, be it the Wuhan seafood market or somewhere else.Too many unexpected coincidences would have had to take place for it to have escaped from a lab, we reported in our latest fact-checker analysis. We also have a fascinating story on the research complex at the heart of this intrigue. Wherefore, nearly a decade, biologists crisscrossed Southern Asia in a high-stakes search for bats and the strange diseases they harbor in a risky effort to head off exactly the sort of pandemic that now exists. はい、第2段落目ですね。科学者によりますと、このワシントンポストに語ったところによりますと、そのラブエスケープセオリーっていうのは、まあ、とっても懐疑的な話なんだっていうふうに言っています。で、その科学的な根拠っていうものは、新しいコロナウイルスっていうのはもう絶対に科学的な裏付けで言うと自然から発生したものである。多分そのウーハン の海鮮市場のあたりとかどっかからっていうふうに言ってるんですね。よく言われているのが、中国人は野生の動物っていうのを食べるとすごく体にいいというか需要があるので、野生の動物を食べることを好むんですね。なんでそういうところからもしかしたら発生したんじゃないか、なんか野生の動物が持ってるものが、人に移ったんじゃないかっていうような、そっちの方が根拠としてはあり得る、大いにあり得るということですね。 So too many unexpected coincidences would have had to take place for it to have escaped from the lab. ここは to の使い方に ちょっと紛らわしくて、to の後にもう一個 to があるんですね。でその、すごいややこしいんですけど、真ん中にある to は、ちょっと違う使い方をしているので、ここではそのラボで起こったって言われていることにが本当であるならば、予期せぬっていうか不足しがたいような事態というのが起こりすぎているから、起こりすぎているっていうのはありえないって言ってるんですね。つまりは、はい、そんなことはありえないと言っています。結局、はい、We reported in our latest fact-checker analysis. 一応なんかその今本当にコロナウイルスに関して のものすごい量 のフェイクニュースがあるんですけれども、それをチェックするファクトチェッカーっていうファクトチェッカーっていうなんか団体なのか、なんかそういうのがあるんですね。でそれにの、latest な最新の、リポートです。はい、ですけれども、ワシントンポストは We also have a fascinating story. Fascinating、 この時のファシネーティングというのは interesting というよりもっとなんかもっとこうそそられるみたいな、強い意味なんですけども、そういう興味深いストーリーというのをこの Heart of this intrigue ですね、 Heart of this matter とかよく言われるんですけども、ここでは intrigue、 陰謀というふうに言ってるんですけども、陰謀をその調査する中で、この複雑な調査する中で、なんか一つのすごく興味深い話に出会った。Where for nearly a decade, virologists crisscrossed Southern Asia in a high-stakes search for bats and the strange disease they harbor, in a risky effect to head off exactly the sort of pandemic that now exists. ここで、 まあ、よく使われる head off とかは阻止するみたいな、 avoid みたいな感じですね。 avoid よりもっとなんか強い感じです。阻止する、何かこう悪いことが起こりそうなものを未然に防ぐみたいな意味です。high stakes っていうのは大きな賭けをするみたいな意味だとか、その大金を投じて大きな賭けをするみたいな意味ですね。なのでここで出てくる high stakes は、10年ほど前にその南アジアの方を横断して、そのバイオロジストウイルス学者が、なんかコウモリが持っているって言われている何か変なおかしな病気をの流行、大流行を阻止するためになんか大金を投じて調査したっていう記録があるというふうに残っています。でそれがとってもなんかその今回のパンデミックにそっくりだみたいなことを言ってるんですね。では次の段落です。 The outbreak could go on for another 2 years and the US should prepare for a resurgence of infections this fall or winter. That might dwarf the current wave, according to a new report by the Center for Infectious Disease Research at the University of Minnesota. The idea that this is going to be done soon defies microbiology, said the center's director, Mike Osterholm.ですね、はい、ここでは、難しい単語は resurgence ですね、復活、revival みたいな意味です。 dwarf、 ここでは dwarf というのは小人みたい、名詞では小人というのですけど、ここでは小さくとどめるみたいな動詞として使われています。小さくするみたいな意味ですね。 defy は、無視する、 ignore です。で microbiology は、微生物学です。はい、outbreak could go on for another 2 years。 日本でも言われてますけど、この outbreak は感染の流行というのは2022年まで続くだろうと言われてるんですね。で、US、 アメリカはそのウイルスの感染のこう波があるんですけど、そのが、また復活してくる、波が復活してくるのはまた秋か冬にまた起こるだろうと言ってるんですけれども、That might dwarf the current wave, according to a new report by the Center for Infectious Disease Research at the University of Minnesota ですね。ミネソタにあるミネソタ州大学 の、 感染症研究所のによりますと、次 の、 その秋とか冬に来る、第2波、第3波っていうのは小さくとどめることができるだろうと。で、なんでそういうことを言うのかっていうと、マイクロバイオロジーっていう微生物学にその、なんていうんですか、それが反するからだって言ってます。またそれより大きい波が今度すぐに来るっていうことは、なんですか、科学的にはちょっと考えにくいっていうふうに言っています。そうなのかっていう感じなんですけれども、今日ファイナンシャルタイムズっていうののポッドキャストも聞いてるんですけれども、それによるとですね、前に流行したウイルス、インフルエンザがあったんですけども、その時は第一波っていうのが最初の冬にあったんですね。今ぐらいの1月、2月、3月ぐらいにあった。その後に、やっと終わったと思ってたら、 秋にドーンとまた来たんです。でその時の方がさ、ドーンと来て、また冬にもドーンと来たんですね。でその中で一番被害が大きかったのが第二波の秋やったという記録があるんですね。なのでなんかファウチさんが昨日会見で言ってたんですけれども、昨日のファウチさんの会見では秋冬にもまた来るだろうという話をしてたんですけども、その時はそれがもっと小さく済むとかいう話はしてませんでした。で、何が正しいかっていうのはそれが起こってからしかわからないと思います。コロナウイルスはとにかくどうするのがいいのか、どれが正しい意見なのかというのはまだ誰にもわからないです。はい、では次の段落です。Meanwhile, many states continue to roll back quarantine measures after the federal government's social distancing guidelines expired on Thursday and were replaced by less stringent advice. People are now dining out in states such as Georgia, Tennessee, and Alaska.Albeit sometimes with gloved waiters, disposable menus, and a faint whiff of bleach in the air. will report it. And there is a bizarre dynamic in Iowa, where businesses are reopening in the suburbs and countryside, but Shoke City remains shut down with the fastest growing infectious rate in the United States. How do you convince people that if you live on one side of a line, you can't leave your home, but if you live on the other, you can? A skeptical epidemiologist asked. はい、ということで、ですね、ここでもたくさん大事な言葉が出てきます。まず、ロールバック。ロールバックは復元するとか、最初からやり直すみたいな意味ですね。で、次、stringent は厳しいという意味ですね。strict ということですね。elevate はとはいえっていう。however, meanwhile ですね。meanwhile は何回も出てきます。で、次が bizarre。bizarre はもうよく使います。奇妙な。よく bizarre言いますね。で、epidemiologist は疫学者です。さっきはマイクロバイオロジーとかバイルス、バイオロジストが出てきますけど、今日はちょっとそういう、専門学言葉がなんかいろんな用語を変えて出てきていますね。はい、では、意味を見ていきます。はい、ところでみたいな感じですかね。今後の動きウイルスの動きとかに。いろんな憶測が飛んでるんですけども、その中でもいくつかの州は経済の再開を始めてるということですね。でも始めてるところもたくさんあります。いくつかある中で、今週の木曜日にガバメント、フェデラルガバメント、連邦の政府の、外出自粛ですとか、エコノミーのビジネスクロージャーとか基準が緩和されたんですね。そうですね、ガイドラインがエクスパイア、期限切れになったんです。で、期限切れになったので、フェデラルガバメントがそのストリンジェントをリストリクションをちょっと緩めました。緩和したんですね。けれどもまだたくさんのステイツが、メニューステイツがクアランティンメジャーですね、隔離政策っていうのを復元している、復元でもうちょっと伸ばすというか最初からやり直しっていう風に言ってるということです。はい、People are now dining out in states such as Georgia, Tennessee and Alaska. アラスカ、テネシー、ジョージアとかはもうどんどん外出もして、外食もしてみたいな風にしてるんですけれども、とはいえそのウェイターさんがグローブしてる、手袋してお給仕してくれる。で、メニューは今まではこうメニューブックみたいになってたものがディスポーザブルですね。多分紙に書いてあっても一回使ったら捨てちゃうっていうようなメニューになっていたりとか、ここが A faint whiff of bleach in the air ですね。これはこういう言い回しとかはよくするんですけれども、ほのかに漂う漂白剤の香りみたいな、こうプーンと匂ってくるみたいな感じですね。はい、美味しそうなハンバーガーの匂いとかじゃなくて、なんかブリッジの香りを嗅ぎながらステーキ食べるみたいな、そんな感じですかね。はい、で、次ですね、ちょっとこれはかわいそうというか日本でもよく見られるあれですね。 And there is a bizarre dynamic in Iowa where business are reopening in the suburbs and countryside, but Shoke City remains shut down with the fastest growing infection rate in the United States. エピセンターですね。感染の中心が、ニューヨークはもうピークを過ぎたって言われている中で、ちょっと西側に、まだ東部に入るんですけれども、西、もうちょっと、いやいや、ちょっと中央寄りの、内陸に位置するアイオワ州では、サバブ、郊外ですとか、カントリーサイド、ちょっと田舎の方に行くと、経済が再開してるんですが、ショックスシティというちょっと大きめのシティになるとシャットダウンがまだ続いている、外出規制がまだ進んでいる。なぜかというとですね、インフェクションレートが今アメリカで一番すごい速さで伸びているんですね。でもやはり人混みっていうか、その人口比率の多いところでは感染がものすごい勢いで加速しているんですが、カントリーサイドなんかでも人があまりいないところとかではのんびりと人が自由に 動き回って経済も普通の通りに行っているという、ちょっとおかしな現象が起こっているということですね。でそのことによってですね、 How do you convince people that if you live on if you live on one side of the line, you can't leave your home, but if you live on the other side, you can? なんですよ。こっち線からこっちは人たちは家から出たらあかんって言うんですけれども、線からこっちの人はいいんです。どう思いますか、みたいなことですね。はい、でエピデオグラム疫学者が聞いているというふうに言っています。はい、Meanwhile in MichiganGovernor Gretchen Whitmer extended business closures for another month despite GOP lawsuit threat and an armed anti-quarantine protest at the state capitol. Republican lawmakers are putting their heads in the sand and putting more lives and livelihoods at risk, Whitmer said, dismissing the furious opposition. ということです。最後の今日なんですけれども、これ、business closures、事業閉鎖ですね。で、GOP。っていう略語が出てきます。 GOP っていうのは Grand Grand Old Party ですね。 Grand Old Party です。そう、共和党っていうんです。なんかこう略語というか俗語だそうです。あとで Republican Lawmakers っていうのが出てくるんですけども、これと一緒です。GOP Grand Old Partyそれとイコールで Republican Lawmakers ですね。Republicans とか言いますけど、はい、で Dismiss は She is OK で Furious は激しい怒りですね。それからそうですね、はい、では意味を見ていきます。はい、翻ってミシガン州なんですけれども、ミシガン州のグリッチェン・ミルワンっていう代議士さんなんですけれども、ビジネスクロージャー、事業閉鎖を、あと、もう1年、もう1ヶ月長めます、延長しました。それも昨日も放送で喋ったんですけれども、たくさんのその彼の、法律っていうか、これの方針に反抗する人たち、抗議する人たちっていうのがたくさん議事堂に押しかけている。それも武装して押しかけている中で、そして彼はグレッチェンさんっていうのはデモクラティックパーティーなんですけど、民主党の人なんですけれども、もうリパブリカン の議員さんとかが訴えているですね。脅したりとか訴えるっていうふうに脅している中で、そういう声を押しのけて、事業閉鎖を続けると決めました。で彼の主張としては、リパブリカンたちは自分の頭っていうのを砂の中に隠して、で他の命とか家畜たちの命っていうのをアトリスク、危険にさらしているんだというふうに、彼のそれが彼の主張です。果たして何が正しいのかっていうのは本当にまだ分かりません。スウェーデンでは昨日も言いましたけど、スウェーデンというのはずっと経済も回したまんまだし、外出規制もしてない。その中で死亡率、感染率っていうのがどんどん上がっているということが今ちょっと問題になっているようです。ちょっとそれの事実を訴えている報告っていうかを放送レポートっていうのをまだちょっと私は確認できていないので、また確認次第お話できたらと思います。 So this is for today. Thank you for listening. See you tomorrow.